今日の史実の主題は祈りです。そして中心のテキストがテモテへの手紙の1の2章1節から8節までです。今日の主題の祈りという部分について、2章の1節で第1に進めます。願いと祈りと取りなしと感謝を全ての人々のために捧げなさいとあります。全ての人々のために捧げなさい、これもこの時代の人々、教会の情勢を表している。だんだんだんだん世界中に広がっていって、そして迫害の気配も感じられるっていう中でですね、まあ著者は一応パウロとしますけれども、パウロがこの願いと祈りと取りなしと感謝と全ての人々のために捧げなさい、同じ信仰の仲間のためだけではなくて、違う信仰あるいは異教徒、無信仰のもの全て、そしてそれをだからその後に王たちや全ての高官のためにもいうね、全ての人の中には王たちも入るよと、そういう意味と受け止めていいと思うんですね。しかも4節にそれはどうしてかって、神は全ての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます、いわゆる万人救済、これも私は神が一人子をくださったほどにこの世を愛されているならば一人も滅びることをお望みになるはずがないというところですね。だから全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。だから私たちはたとえ意見が違い、いろんな立場が違っても全ての人のために祈るのですということを進めるわけですね。5月だったと思いますが、主の祈りをやはり礼拝で学んだことがございます。その時に私は自分を知る祈りという題をつけました。主の祈りっていうのはそれを祈ることによって私たちが神に何かを伝えているかのようですけれども、それを口に出すことによって神の前での自分の姿を知らされるっていうね、あるいはこれがだから祈りにおいて一番大事なことなんですね。祈ってる中で自分の姿が示されてくるような祈りでなければ伝わる祈りにならない。つまりそれは他の宗教でも何でもみんないいわけです。京都に100万遍っていうところがありましたら、自分の願いを100万遍唱えると必ず実現するっていうね、自分の希望をあるいは願い願望を実現させるための手段が祈りではなくて、そのために5月の時に天の父はあなた方が祈らない前から必要なものをすべてご存知なのだってポコピシャッと言われておられる。そのことは2つの意味がある。一つは天の父はいつも隠れておられるけど私たちと共にいて見守っていてくださるということ、もう一つは全てをご存知であるというのはもうすでに最も良い解決の方法を用意しておられる、私たちがジタバタするから悪循環を起こす、静かにしてそしてそのことを信じていると着実に神様がこのようにしようとなさったんだなということに気づくに違いない。だから祈りにおいて私たちは次第にそういう意味で自分にこう返ってくる、自分を知らされてくるという祈りを繰り返す。そのために主の祈りが最適なんだということを申し上げました。それのまず第一が天にまします我らの父よっていうね、この我らっていう時にこれがとっても大事なんだ。私たちは祈る時に私の私のってなりがちですが、イエスがわざわざ我らのって祈れということは、まず私だけではなくて意見の合わない夫や妻ともあるいは子供たちも含んでいる、そしてこの地域とあるいは今度はいろんな他の宗教の人、自分たちを誹謗する人も、そしてさらに広がって アジア地球全体地球を包む祈りと言われたんだっていうね、主の祈りにはそういう要素がありますよということを申し上げました。イエス様も最初から全ての人のために祈れっていうことをおっしゃっている。それが主の祈りですね。その時にも申し上げましたが、私たちがつべこべいろんな言葉で祈るよりも、主の祈りを日に一回でいいから心を込めてじっくり祈るだけで、それでもう十分祈りの効果を果たすだろうと。なぜならばイエス様はこう祈りなさいと教えてくださった一番確実の祈りだからです。まあいろんなお祈りの本があるわけですから、それらも私たちにとってとても参考になるし、そういうその優れた人たちの祈りを使って私たちも祈るっていうこともとても素晴らしいことですけれども、もう何よりも一番根本的に主の祈りを祈るっていうことで十分なのだということが言えるわけですね。そこで今日のテモテの2章の1節に願いと祈りと取りなしと感謝というふうに書かれています。祈りということをとっても縮めて言うと、感謝と祈願に集中できるでしょう。まずだから祈りにおいて一番先に自分が知らなきゃいかんことは感謝なんです。自分がこういっぱいになっている時にはもうすぐお願いがダーッと先に走るわけですが、目を上げて天の父よって呼びかけた途端にありがとうございますっていう、そういう関係が私は本当の祈りあるいは信仰における関係じゃないかと。信徒の友に 毎月ですね、初めのページに祈りが出ています。数年前に岩手県の下橋教会の関茂先生が書いておられた祈りが一冊本になっているわけですが、今この時この祈りっていう本になっているんですが、その中に感謝っていう部分が、ああなるほどなってわかる、その祈りが挙げられています。神様、朝の新しい目覚めをありがとうございます。しっかりと目をあなたに向け、落ち着いて心をあなたに開き、あなたがくださるものをそのまま素直にありがたくいただきます。祈りはそのための通路、パイプ、それを通して命はあふれいで確かに私を潤し生かす。ありがとうございます。しかも祈るのは私だけでなく、あの人が、この友が私のために祈ってくれる。お互いの祈りは通い合い響き合い、世界をめぐる神の国のハーモニーだから、失望せず感謝して祈ります。そして夜は安心して休みます。ありがとうございます神様。この祈りには祈願がない、ありがとうございますばっかりです。そしてありがとうございますってこう言うと次第に膨らんでくるんです。しかも祈るのは私だけでなく、あの人が、この友が祈っていてくれる。そこ行ったらさらに、あ、そうだ、私のためにイエス・キリストご自身が祈っていてくださる。ローマの信徒への手紙を見れば、聖霊が取りなしていてくださるって、そこもどんどんどんどん広がっていく。そうするとまたありがとうございますにつながるんですね。ですから祈りにおいてこのありがとうございますっていう受け止め、これが一番最初なんですね。それから初めて心の通い合いが起こって、そうすると今度は何を願ったらいいかが見えてくる。本当に私たちが願うことは何なのかっていうのが見えてくる。その典型がまたその関先生の祈りに、この現実っていう祈りがありまして、こういうふうに祈ってらっしゃるんですね。神様、 私たちは祈ります、御国が来ますようにと。確かに御国は主イエスと共に私たちのもとへ参りました。それなのに世界はまだ御国から遠く、愛と平和は十分に満ちておりません。飢えに苦しむ人々の叫び、戦争に傷つき倒れた人々の嘆き。だから私たちは祈ります、御国が来ますようにと。こぼれる涙を拭ってくださる主よ、痛みを和らげ癒してくださる主よ、私たちの足りなさをお詫びしつつ、破れたるを破れたるままに、この現実を正直にお委ねいたします。そして今日も心から祈ります、御国が来ますようにと。苦しみを負った過去にとらわれず、恵みの明日に向かって祈り願います。神様、御国を来たらせてください。この祈りに今度はありがとうございますがありませんでした。とても典型的です。しかし心は同じです。つまりありがとうございますが前提となっている時に、私は何を願えばいいのかっていうことが次第に見えてくる。主の祈りにおいてもそうだったですね。まず皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、これ祈りの順序としてもこれ大事なことなんです。私がどうあるのかっていうね。そうするとそこから広がっていくと、どんどん自分が知らされていく。それから日々のニュースもつながっていく。この関先生はもともと詩人なんですけども、祈りは最も美しい詩であるっていうふうにおっしゃっています。無駄な言葉をできるだけ省いて、そして祈ろうとするとですね、そういうふうになるわけですね。詩のような言葉になる。だ式文のでやっぱり決められた祈りを祈るっていうのもですね、なんか取りようによっちゃ押し付けられたというふうに受け止められるかもしれないけれども、越川先生はある本の中でですね、カトリックやそれから聖公会の祈祷書を見て羨ましくなることがありますって。素晴らしい、無駄のないしっかりした伝統的な祈りの言葉があって、それを朝の祈り昼の祈り全部こうちゃんと整っているね。私もそれはとてもよく実感するんですけれども、特に礼拝の前での祈りっていうのはいつの間にか自然に同じ言葉になりました。だから式文っていうのはそういうものなんです。無駄を省いていって、そしてポイントを祈っていくっていうふうになると、次第にそこに固まってくる。私たちが普段なんか自由に祈ってるつもりが、無駄な言葉をいっぱい挙げて、そして究極的には自己満足だけで終わるかもしれない。祈りっていうのは聞くっていうことが大事だとすると、無駄のない、そしていつもそちらが聞いておられるということを意識しながら、そうすると広がってくるんです。私は前にも申し上げましたね、プロテスタントの祈りには陰険無礼なお祈りが多い、特に献金の祈りに多い。この捧げましたものを清めて御心のままにお使いくださいなんていうのは大変傲慢な祈りだと。全部私たちがいただいたものなのに、お使いくださいとは何事だと。しかもそれを大真面目に祈ってね、おかしいんじゃないかって申し上げたことがあるわけですけれども、私たちは気をつけないと大変親切に丁寧に言ってるつもりが、聞いていらっしゃる方が本当に聞いたら怒らせてしまうようなことを平気で祈ってるかもしれないということもよく考えないといけない。そうするとどうでしょうって平気だって聞くっていう、その姿勢を整える、それが祈りっていうことではないでしょうか。だから私たちもそういう意味で、神様は私たちの祈りを待っておられる。取りなしてくださっているキリストも待っていてくださる。その神に向かって声を上げるときに、多くの言葉はいらない。なぜならば あちらはすべてをご存知だから。しかも私たちに味方しようとしてご存知である。とすると、なおさら自分の見当外れにシューッと気がついて、恥ずかしい次第でした。でもありがとうございますってなっていくのではないでしょうか。そして、そうでしたね。やっぱり御国を来たらせてください。これが大事でしたねって、だんだん壺を捉えていくようになるでしょう。緊急の場合は、私は何でも心のままに祈ったらいいってことを申し上げました。極端なのは殺人の祈りだってありますよ。密室での正直な神様に向かい合うっていう時、ちょうどヨブがやったような神様との取り組みです。私にどこが悪いとこがあるんですかって食いついていった。その姿勢が最終的にヨブが神様に無条件降伏できた。ですから、使えているものがあればそれは全部もうとことんなくなるまで吐き出すっていう、それが私の勧めた殺人の祈りにもあるわけですね。そうすると最後は必ずお委ねいたしますっていうふうになるはずです。だからそれもあっていいんですけれども、普段の時はやっぱり死の祈りが基本になってて、そしてまず感謝が出て、そして何を祈ったらいいかっていうのが示されて、でどんどんどんどん広がっていく、それが経験できるっていうのが祈りの本当に素晴らしいところだというふうに思います。お祈りしましょう。聖なる御神様、今日も私たちをお招きくださってありがとうございました。私たちの主イエスキリストがこのように祈れと教えてくださった祈りがどんなに素晴らしい祈りであるかをまた改めて示されまして感謝をいたします。今日も聖書を通して全ての人のために祈りなさいと勧められました。私たちはつい人々を色で分けてしまったり、場合によってはいなくなればとか負けてしまえばとか思いがちでありましたけれども、そういう人をもあなたは見守り愛し救おうとしておられました。最終的にお決めになるのはあなたでございますから、私たちが思い上がってあなたを顎で使うかのように、ああしてくださいこうしてくださいではなくて、いつもどうぞ感謝から出発できるものとしてください。そしてあなたがどんなに近くにいて、そして主キリストがいつも私たちのために十字架を追ってそばにいてくださるかをしっかり受け止めて歩むことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。